いにしえこぼれ話第61回高神社の天気予報館。大野町北川天神山を背に鎮座する天満宮の鳥居を出て、まっすぐ南に伸びる大通りが山裾にかかると坂道になり、右折すると間もなく左手に南高神社が見える。神社の森の木は今は少なくなり、当時をしのぶことはできないが、昭和20年頃までは拝殿と本殿の後ろには神木があり、背後の山の色と相まって社を神々しく見せていた。その緑濃き木の間にフクロウが住み着いていた。フクロウはさも神の使いのごとく、ゴロスケホー、ゴロスケホーと鳴いた。この鳴き声が夜も更けて聞こえてくると、何とも言えない郷愁の思いに駆られたものだ。その鳴き声が戻って乗り引け、戻って乗り引けと鳴くと、次の日は晴れ。戻ってねえこら、戻ってねえこらと鳴けば、次の日は雨だと言われたものである。戻って乗り引けというのは、昔は小麦を石の引き薄で粉にし、水を加え煮て糊状にしたものをお椀ですくい、幼児の拳ほどの大きさのものを冷水にポトポト落として固め、玉糊として売る店があった。それを糊屋と呼んでいた。糊は家庭でも作れたため、フクロウが明日は晴れるぞ、夜遊びをせずに帰って薄を引けと泣くのだという。昔は現在と違い、シーツにもエプロンにも枕カバーにも浴衣もピンと糊をつけて仕上げた。明日の天気は上々らしいと見ると、夜鍋をして糊を作ったものだった。木綿物が主流の時代だった生活の一コマといえよう。自然現象に対して人間より敏感な動物や虫などが空気の変化などをいち早く察知する本能を当時の人は生活に取り入れたという。自然と仲良く付き合った時代の微笑ましい逸話である。今回は棚橋純子著、ふるさと愛追いつれづれ草から引用いたしました。